今回の徹底解説へようこそ。いつも私たちの探求の旅にお付き合いいただき本当にありがとうございます。今日はあなたにお届けするソース資料なんですが、あるプロのデイトレーダーが行った1時間20分以上にわたる質疑応答とメンタリングの録画テキストなんです。
非常に生々しい記録ですよね。
そうなんですよ。で、実はこの資料、冒頭でとても驚くべきというか、少し不気味のフックから始まるんです。
あの部分ですね。本当に不思議な巡り合わせというか。
ですよね。録画しているトレーダー本人がふとカメラに向かって、もしこの動画がどこかに流出しているなら、君たちはおそらく2026年頃にこれを見ているんだろうなって冗談めかして言っているんです。
まるで予言のようです。
そして今日、まさに2026年の私たちがこうしてこの記録をくまなく分析しているという、まるで過去から送られてきたタイムカプセルを今あなたと一緒に開けているような奇妙で魅力的な偶然からスタートします。
なんだか鳥肌が立ちますね。そして今回の私たちのミッションなんですが、この非常に熱気のあるセッションから、単なるチャートの読み方とかトレードの手法といった表面的な技術論を抽出することではありません。
それだけならまあただの退屈なマニュアルになっちゃいますからね。
その通りです。私たちが今日あなたにお届けするのは、極限のプレッシャーの中で最高の結果を出すための心理学と習慣、そしてノイズを排除して決断を下すための極意なんです。
つまりトレードに全く興味がない人にとっても役立つ内容だと。
はい。たとえあなたが金融市場に興味がなかったとしても安心してください。あなたの日常やビジネスにおける決断力を飛躍的に高める強力な洞察が満載ですから。
では早速この分厚い資料の核心に入っていきましょう。このセッションを通してトレーダーが何度も、それこそ耳にタコができるくらい強調しているポイントがありますよね。
パフォーマンス低下の本当の原因についてですね。
そうです。トレードで失敗する原因の大部分はチャートを見ている時の分析の間違いではないと。問題は常にチャートの外、つまり日常の習慣にあると彼は断言しています。
ここは非常に鋭い指摘でした。彼はパフォーマンスに致命的な悪影響を与える最も有害な習慣として、睡眠不足と市場が開く前に心を落ち着かせる時間を取らないことを挙げています。
睡眠不足、耳が痛いですね。
ですよね。例えばたった5時間の睡眠でコーヒーを流し込んだだけの半ば無意識の状態で何百万円も動く決断を下せば、ミスを犯すのは火を見るより明らかです。
確かに寝不足の時に重要なメールを返信して後悔した経験は、これを聞いているあなたにもあるかもしれません。
これはトレーダーに限らず、大きな決断を迫られるあらゆる専門職に当てはまる誰もが見落としがちな心理です。
そしてこの資料の中で私が一番これだと膝を打ったのが、損失を出した後の行動についての彼の言及なんです。
あの最悪の行動パターンの話ですね。
大きく負けた後、人間がやりがちな最悪の行動があると。これなんだかわかりますか？
いわゆるドゥームスクローリングですよね。
そう、まさにそれです。ベッドやソファーに倒れ込んでスマートフォンを無意味に何時間もスクロールし続ける行為、ネガティブなニュースや SNS をただ眺めて脳を麻痺させるという。
敗北感から逃げるための自己防衛本能ではあるんですが、それは脳に失敗したら逃避するという回路を定着させてしまいます。
だから彼はこれを絶対にやってはいけないと切り捨てているんですね。
はい。その代わりに彼が強く推奨しているのは、勝っても負けても画面を閉じたらすぐにジムに行くなど、強制的に何か生産的なことをするよう脳を訓練することです。
なるほど。ゲームの用語で OP、つまり強すぎる、反則級にすごいという言葉がありますが、彼はこの習慣こそが OP なマインドセットを作るのだと熱く語っていました。
どんな結果であれ、次の生産的な行動へつなげるというルーティンですね。
ただ、ちょっと待ってください。負けた時に気分を切り替えるためにジムに行くというのは理にかなっています。でも、大勝ちしている時、絶好調の時も同じように画面を閉じて生産的なことをすべきなんですか？
そこがポイントです。
直感的には、勝っている時なら今ならいくらでも勝てるって思ってアクセルを全開に踏み続けたくなりますよね。
まさにそこが多くの人が陥る最大の罠なんです。絶好調の時こそ、人間は自分は特別だとか天才かもしれないというエゴに完全に支配されてしまいます。
エゴが顔を出すわけですね。
だからこそ彼は、本当の休むことの意味は 傷ついた後の療養ではなく予防であるべきだと主張しているんです。
予防のための休息ですか？
はい。資料の中で彼は前年の12月に最高のパフォーマンスを叩き出し、まさに無双状態だった時期のエピソードを語っています。
普通ならもっと稼ごうとするところですよね。
ええ、でも彼は過信を防ぐためにあえてそこで完全にトレードを休んだんです。
絶好調の波に乗っている時に自ら降りるなんて並大抵の自制心じゃできないですよね。
なぜそれができるかというと、彼自身が過去にエゴで大失敗しているからです。キャリアの初期、初めてからたった7ヶ月で利益を出し始めました。
ビギナーズラック的な部分もあったんでしょうか？
ええ、そこで俺は天才だ、完全に市場を理解したと勘違いした結果、その後3ヶ月間全く勝てなくなり、資金を大きく減らして痛い目を見たそうです。
なるほど。その強烈な原体験があるからこそ、成功している時こそ予防的に立ち止まり、自己評価をリセットするという教えに説得力があるんですね。
そういうことです。
プロジェクトが順調に進んでいる時や、仕事で大きな成果を出した直後こそ、エゴを抑えてあえて一休みする。これはリスナーのあなたにも明日からすぐに応用できる強力な自己管理のテクニックですね。
間違いありません。
さて、ここから話題は少しテクニカルな領域に入っていくんですが、これが心理学と見事に融合していて本当に面白いんです。例えば FVG、 フェアバリューギャップという言葉が頻繁に出てきますよね。
はい、テクニカル分析の重要な概念です。
チャートを毎日睨んでいないリスナーのために、これが一体何なのか、そして彼が何を言わんとしているのか、少し噛み砕いて解説してもらえますか？
もちろんです。フェアバリューギャップというのは、非常にシンプルに言えば、急激な価格変動によってチャート上にできた空白地帯のことです。
ぽっかり空いた空間みたいなイメージですか？
ええ、ネット上や教科書的な情報では、一度できたギャップはその後必ず価格が戻ってきて完全に埋められなければならないと教えられています。埋められて初めて次のアクションを起こす巻きだと。
教科書通りなら、その空白が 100% きっちり埋まるのを待つのが正解ということですね。
その通りです。しかしこのトレーダーは、そんなネットの常識を完全なデタラメだと一蹴しています。彼はもし価格がそのギャップに1から2ティックでも触れたなら、それはすでに再調整されたとみなすべきだと断言しています。
ティックというのは、
市場における価格の最小の変動幅のことです。つまり、ほんのミリ単位でも触れたならそれで十分だということです。
これって単なるチャートの読み方をしているように見えて、実はもっと深い完璧主義からの脱却の話ですよね。
まさにその通りです。教科書通りの 100% 完璧な形を待つあまり、目の前にある現実のチャンスを逃してしまうことへの強い警告なんです。
完璧主義の罠といえば、彼がセッションの中で最も語気を強めて否定していたのが、セットアップに点数をつけることでしたね。
ありましたね。チャンスにいちいち成績をつける行為です。
これが A プラスのセットアップだとか、条件を一つ満たしてないから B マイナスだなんとか。
人間は選択肢に評価をつけようとすると必ず分析型に陥ります。そして分析が長引けば長引くほど行動にためらいが生じるんです。
ええ。
彼は論理的にこう説明しています。自分のルールを満たした良いセットアップがあるなら、それがその日の最初のチャンスであるほど、市場のボラティリティ、つまり価格の変動の勢いの恩恵を最大限に受けられると。
つまり今のチャンスは B マイナスだから見送って、後で来るかもしれない A プラスのチャンスを待とうという思考が一番危険だということですね。
ええ、それをやっていると一番勢いのある最初の絶好の波を見逃してしまいます。
そして後になって焦りから質の低いトレードに手を出してしまう悪循環に陥るわけですね。
その通りです。
これ現実世界のビジネスや恋愛に例えるとすごくわかりやすいですよね。このビジネスアイディアはまだ B マイナスだから、完璧な A プラスになるまで起業を待とうとか、
今出会った人は B マイナスだからもっと A プラスの人が現れるまで待とうとかですね。
そうやって完璧なタイミングを待って分析ばかりしているうちに、最大のチャンスは目の前を通り過ぎてしまう。
非常に的確な例えです。そこで彼が提示する究極の問いが、さらに私たちの胸に刺さります。
どんな問いでしたっけ？
決断を下す前に自問すべきことはただ一つ。もしこの決断をして失敗したとして、自分自身に腹が立つか、これだけです。
究極にシンプルですね。自分の決めたルールをしっかり守り、基礎的な条件が整っている上で行動するなら、結果がどうあれ答えはノーですよね。やるべきことはやった、だから後悔はないと。
はい、答えがノーなら無駄な評価など知らさずに迷わず実行しろというのが彼の哲学です。
シンプルだけど強力です。
そしてこれをさらに極限の状況、
プレッシャーのかかる場面に当てはめてみると、人間がいかに不合理な行動をとり生き物かが見えてきます。
資料の後半で参加者たちがこぞって悩みを打ち明けていた部分ですね。
ええ、評価講座、いわゆるエバルの呪縛についての議論は非常に示唆に富んでいました。
リスナーの皆さんのために少し補足すると、評価講座というのはプルの資金を運用する資格を得るための、いわばシミュレーターを使ったトライアウトのようなものです。
厳格なルールがありますよね。
はい、一定の利益目標を達成すれば合格ですが、少しでも損失の限度額を超えれば即座に失格になるという非常にプレッシャーのかかる環境です。
そして面白いことに、目標達成まであと200ドルというギリギリの状況になると、人間は途端におかしくなるんです。
チャットの参加者たちも生々しい失敗談を次々と共有していましたよね。
ターゲットにほぼ到達しているのに、あと少しだけ利益を伸ばそうと欲張った結果、ルールを破ってしまい、全てを失って失格になったという自己破壊のパターンです。
ゴールテープが見えた瞬間に、なぜか普段絶対にやらないような余計なリスクを取ってしまう。あなたも何か目標を達成する直前で数字や結果を気にしすぎて自滅してしまった経験はありませんか？
この結果への執着をどう乗り越えるか、ここでこのトレーダーが過去に評価構造を通過するために使った究極のハックが登場します。
これが本当にクレイジーで面白いんですよね。
ええ、彼はこのプレッシャーを克服するために、1から20巻自分の口座残高やルールの進捗状況を一切見ずにトレードするという、いわゆるブラインドトレードという手段を取りました。
残高を見ない、トライアウト中なのにですか？
はい、自分が今いくら勝っているのか、あといくらで合格なのか、そういった数字を物理的に隠したんです。
すごい度胸ですね。
そして毎日ただ感情を持たない機械のように、自分のルールに従って目の前のセットアップだけを実行し続けました。数週間後に恐る恐る結果を確認してみると、なんと余裕で合格ラインをはるかに超えていたそうです。
まるでロボットですね。結果や数字を一切気にしないことが結果的に最高の結果を生み出すなんて、見事なパラドックスです。
数字を見ると感情が揺さぶられ、感情が揺さぶられるとルールを破る。だから最初から数字を隠す。理にかなっています。彼の目標は優れたトレーダーを作ることだけでなく、優れた人間を作ることなのだと。
人生の姿勢と決断の質は直結していると考えているんですね。
ええ、その哲学がよく現れていたのが、ある参加者とのやり取りでした。
冬の寒空の下で肉体労働をしているという参加者ですね。
はい。過酷な肉体労働をしていて、毎日が辛い。請求書の支払いも厳しくて押しつぶされそうだと悩みを打ち明けたんです。それに対する彼の返答は単なる同情ではなく、非常に力強いものでした。
どう答えたんでしたっけ？
その理不尽で過酷な経験、骨の髄まで凍えるような冬の寒さを知っているからこそ、春が来てトレードがうまくいき始めた時に、誰よりも深く心から感謝できるんだと励ましていました。
単なる苦痛としてではなく、将来手にする成功を正しく受け止めるための土台として意味付けているんですね。
はい、謙虚さを保つための精神的な土台です。
深いですね。一方で、すでに大きな成功を手にしつつある若者に対するアドバイスも対照的で印象に残りました。
チャットの中に15歳ですでに5つの資金提供口座を持っているという驚異的な参加者がいましたね。
はい、資金提供口座というのは、先ほど説明したトライアウトに見事合格し、実際にプロの投資会社の資金を任されて運用している口座のことです。それを15歳で5つも持っているというのは、控えめに言っても天才的です。
15歳で何千万円という大人の資本を動かしているわけですからね。プレッシャーもすがましいでしょうし、何より金銭感覚がおかしくなりそうです。
そんな彼に対してトレーダーはどんな言葉をかけたんでしょうか？
彼は非常に切実なトーンでこう伝えました。月次利益2万ドルといったお金そのものに絶対に執着するな。君の年齢でそれだけのお金を見ると人生が狂う。だからただひたすらに自分のルールを守ること、プロセスを完遂することだけを考えろと。
若くして大きな成功を手にする危険性、そしてエゴがもたらす破滅を誰よりも理解しているからこその重い言葉ですね。
ええ、成功しても失敗しても結局行き着くところはルールとプロセスの遵守なんです。
なるほど。そして最後に彼が力説していたのが、情報過多の現代においてノイズを消すことの重要性ですね。
はい、彼は他のトレーダーが集まる掲示板やチャットルームを見ながら決断を下すことを強く歩めれています。
それはどうしてですか？
他の意見や今日は買いだ、いや売りだという情報に触れると、自分自身で立てたシナリオが簡単に崩れてしまうからです。彼はこのプロセスを新しい言語を学ぶことに例えていました。
言語学習ですか？
例えば あなたが新しい言語を学ぶとき、他人が話しているのをただコピーしているだけでは、決して流暢に話せるようにはなりませんよね。
確かに、自分で文法を学んで単語を覚えないと？
ええ。自分で毎日その言語に向き合い、自分の頭で文章を組み立てる訓練をしなければいけません。トレードも同じで、毎日チャートという言語に自分一人で向き合い、自立して考える思考力を養わなければ、長期的な成功はありえないということです。
掲示板の意見という他人の翻訳機に頼るなということですね。さて、あっという間に時間が来てしまいましたが、今回のセッションから私たちが学んだことを整理しましょう。
はい。
最高のパフォーマンスを発揮するための鍵は、決して複雑なテクニカル分析の知識ではありませんでした。重要なのは、画面を閉じた後にジムへ行くなどの生産的な行動をとり、脳を鍛えること。
そして、結果や残高への執着を捨てて、プロセスに没頭することですね。
ええ。さらに、目の前のチャンスに対して、無駄な A プラスや B マイナスといった評価を指さずに、条件が揃えば決断する勇気を持つことでした。
極限のプレッシャーが支配する市場という環境で生き残るプロの教訓は、私たちが日々の生活やビジネスで直面する決断の場面に、驚くほど直接的に応用できるものばかりでしたね。
最後に、リスナーのあなたに一つ少し視点を変えた問いかけをして、今日の徹底解説を締めくくりたいと思います。
お願いします。
今日私たちは、評価講座のプレッシャーを乗り越えるためのブラインドトレード、つまり自分の成績や数字を一切見ずに行動する究極のハックについて議論しました。これをあなたの今の人生に当てはめてみてください。
ほう。
あなたが日々感じているストレスや不安の多くは、常に自分のスコアを確認しすぎていることから来ていませんか？銀行の口座残高、 SNS のいいねの数、同僚と比べた自分のキャリアの進捗、あるいはスマートフォンの歩数計でさえも。私たちは常に数字で自分を評価し、それに一喜一憂しています。
無意識のうちに評価してしまっていますよね。
もし明日からの1週間、あなたがそのスコアを見ることを完全にやめて、完全にブラインドの状態で、ただ自分がやるべき行動、つまりインプットだけに 100% 集中したとしたら、あなたの心にどんな変化が起きるでしょうか？
数字というノイズを消したとき、初めて自分の本当の現在地が見えてくるのかもしれないですね。
結果への執着を手放したとき、あなたは本当の意味で最高の結果を手にすることができるかもしれません。本日もザ・ディープダイブをお聞きいただきました。
ありがとうございました。
次回もまた、あなたの好奇心を強く刺激、日常の見方を変えるような深い探求をご用意してお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。